杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に愛知医科大学加齢医科学研究所講師曽根淳さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
じゃあ曽根先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日はですね、ちょっと聞き慣れない病名なんですけども、神経核内封入体病ということに関してのご質問が来ておるんですけれども、先生、はい、この疾患自体いつ頃から報告されているんでしょうか。
そうですね、この疾患はですね、1968年に1例目はですね、病理解剖の結果として報告されておりまして、特徴はですね、主に、まあ、神経系の細胞ですね、神経細胞とかアストロサイトといった神経系の細胞の核の中に、封入体が非常にたくさん認められるという、病気ですね。ただ神経系に限らずですね、まあ、腎臓を含めた全身のいろんな細胞にも実は封入体が出るというところが、なかなかちょっと珍しいということで、まず文献報告になった病気でございます。でその1例目はですね、実は幼少期に発症したような例でして、まあ、ヨーロッパの方から報告されたんですけれども、一時的にちょっと、処女歩行までは獲得できたんですけども、すぐにですね、足の方が不自由になって歩けなくなってしまって、それから発達障害ですね、そんなようなことも、症状として出まして、まあ、24歳頃には寝たきりになってしまって、まあ、28歳で肺炎で亡くなって解剖になったという、まあ、それが実は第1例目という形になってます。
なるほど。じゃあ、まあ、比較的最近の病気ということなんですけれども、
はい、
これは人種的にはどの人種に多いんでしょうか。
そうですね、当初はですね、ヨーロッパの方で似たような、解剖の例がポツポツと報告されておりまして、だいたいですね、2002年ぐらいまではですね、だいたい世界で30例ぐらいしかちょっと報告がなくて、まあ、ほとんどがまあヨーロッパからの報告だったんですけれども、ちょうどまあその頃から私がたまたまこの神経核内封入体病の患者さんを担当しまして、少しこの疾患の研究に携わるようになったんですけども、その結果ですね、皮膚を取ってくるとですね、顕微鏡で検査すると実はこの疾患の診断が可能だということになりまして、それが分かりまして報告させていただきました。そうしましたらですね、実は我が国に非常に多い病気だということが明らかになりまして、その後どんどんとですね、多くの方が皮膚生検をもとに診断されるということになってきておりまして、特にですね、最近では60歳ぐらいで発症されて、認知症ですね、それからちょっと、歩行障害、それから膀胱障害などといった自律神経の障害で、発症されて、それが少しずつ悪化されるというような経過を取るような患者さんが非常に、我が国では増えてきております。
で最初の症例ってちょっと若い症例でしたよね、
はい、
で日本の症例っていうのは大体先ほどの認知症が中心の症状を呈する例なんでしょうか。
そうですね、現状はですね、日本の症例はですね、認知症の方が多いので、頭部 MRI の検査を、ほとんどの方が受けられまして、そうしますとちょっと実はこの神経核内封入体病に特徴的なですね、ディフュージョンという条件で取った時に大脳皮質と大脳白質の間がですね、縁取られるような形で異常な高信号がですね、見つかるんですけども、ちょっとかなりこの神経核内封入体病に特徴的な、異常が出るものですから、 認知症を呈する方というのが非常に多く最近診断されているんですけども、実は若くして、10代で発症されるというような方も、稀ですけども報告は上がってきています。はい、
それでちょっと肝心な話なんですけど、原因遺伝子は分かってるんでしょうか？
そうですね、主にその皮膚生検、それから認知症の方々をですね、研究にご参加いただきまして、原因遺伝子を探索するという研究を行いました結果、2019年にですね、原因遺伝子がですね、NOTCNLC という遺伝子の上にあります GGC という塩基配列がですね、非常に長く伸びてしまっているということが原因だということが明らかになりまして、現在は遺伝子の検査によってもこの神経核熱引退病が診断できるようになっております。一方ですね、この NOTCNLC の GGC のリピート配列に関して、先ほどちょっとお話ししたヨーロッパで以前昔診断した例を調べたところ、その遺伝子の異常が見つからなかったというような報告もありますので、実はちょっと初期にですね、ヨーロッパの方で報告のあった NIRD として神経核内不妊治療として報告のあった方々はちょっと違う病気かもしれないということも、最近は言われています。
なるほど。じゃあ遺伝的な均一性ではなくて多様性があるということですね。
そうですね、ちょっと遺伝的には人種差がどうやらあるようだというふうに言われています。
なるほど。それからもう一つちょっと面白いなと思ったのは、この GGC のリピートが起こることと、その核内に不妊体ができるということはどう関係しているんでしょうか？
そうですね、そこの究極の流れというのはまだちょっと未解明なんですけれども、ただやはりリピートが伸びるということによって、やはりおそらく異常なタンパク質が翻訳される、もしくは RNA の毒性があるのではないかという、今2つの説が主にございます。ただですね、そこでどうしてその異常なタンパク質ができて、それが核の中に溜まってしまうのかといった基準についてはですね、現状としてはちょっとまだわからないといったところが実情かなと思います。
なるほど。これからの研究に委ねるということなんですけれども、それからもう一つ不思議なのは、先ほど先生全身の細胞の核の中に不妊体ができるとおっしゃっているんですけど、
はい、
メインがやっぱり神経系の症状が出てくるということで、この関係はどう説明されているんでしょうか？
はい、そこもですね、まだ実はよく分かっていないんですね。先ほどちょっと皮膚を取ってくると診断できるというふうに、お話しさせていただいたんですけども、ではじゃあ皮膚に不妊体が出るので何か皮膚の病気になるかと言われますと、今のところそういう報告は上がってはないですね。実際私も何人か直接私が皮膚の生検をさせていただいたことはありますけども、別にその方が例えば非常にひどい何か皮膚の疾患で苦しんでいるかというと、そういう方はお一人も見えなくて、ですので不妊体が出るということと、そこの臓器といいますか、そこが非常に強くやられるというところとはですね、何か違う要素といいますか、そういうものがあって何か臓器障害なり細胞の障害なりということが起こってくるのではないかというふうに、私としては現在そのように考えております。
まだ先生の研究されることたくさんございますね。
な
かなか難しいですね。
はい、
でご質問にもあるんですけど、治療法について今はどのようなことが行われているんでしょうか？
そうですね、実はですね、症状の一つにですね、急性の脳炎のような症状を出すという方々がお見えになります。これはですね、急に頭が痛くなったり熱が出たり意識がおかしくなって病院に運ばれて入院されるということなんですけども、MRI なんかを見ておりますと脳がかなり浮腫が認められたりします。ですので、そういう時にですね、これも対症療法的になってしまいますけれども、脳の浮腫を取るような治療をしたりとかですね、そういうことによってその意識の改善をちょっと図るというような治療をされることがあるんですけれども、現状としてはそれがどれぐらい有効かとかですね、そういう検討はまだちょっとこれからっていうところですので、あくまでも脳炎をはじめとしまして、あと頻繁に認められる症状としては膀胱機能障害なんかがあるんですけれども、基本的には現状としては対症療法でいろんな症状を緩和するというような治療を行っているというのが実情となっております。
なんか難しいですね。
はい、
それとご質問の終わりにあるんですけど、創薬の最前線についてというご質問ですけど、
はい、
いかがですか？
そうですね、私のところで今いろいろとそういう病態、それから治療につながるようなポイントっていうのを今研究しておりまして、ちょっと話題になってます。特に核内不妊体を構成するようなタンパク質が実際のところどういうものか、それから まあ、もしそれが確定できればですね、それを生成を阻害するような、物質もしくは、拡散薬っていうのもですね、今実はちょっと研究しておりまして、今日々努力しているところというところでございますので、もしそういう研究にご参加されたいという患者さんがもしお見えでしたらですね、私のおります IT 科大学の方にご連絡をいただけましたらですね、研究にご参加いただけますので、ご一報いただけましたらと思います。
分かりました。やはり核内封入体自体は単純な1種類のタンパク質でできているでしょうか、それとも例えば認知症なんかでもありますよね、タウタンパクとアミロイド β とか、
はい、
複数のものでこう関係してたりとかございますよね。
そうですね、まあ、いろいろところいろいろ主に、まあ、免疫染色の、お仕事でいくつかご報告が上がってますので、それによりますと、やはりいろんな種類のタンパク質で不妊体が染色されるという報告がありますので、やはりただ単に1種類のものということではないのではないかというふうに考えております。
あ、そうですか。ということは、はい、原因遺伝子とその GGC のリピートが長くなるということと、そのタンパク質の、まあ、集合体としての不妊体ができるということはまだ直接的には解明できないということですかね。
そうですね、あくまでもその病理学的な免疫染色での話ですので、例えばその、核内不妊体の構成タンパクがいろいろ修飾を受けているだけなのかもしれないんですけれども、例えば、イビキチンプロテアス系でこう分解されるためにちょっといろんなタンパクが付加されているとかですね、またそれに、まつわる、シャペロン系のタンパクがたまたまちょっと取り込まれてしまっているだけとか、そういう可能性を考えるとちょっとキリがないんですけれども、ただやはり、本来はおそらく分解されるべきものが、分解されずに溜まっているというふうに考えておりますので、そういう、カスケードに関連するような分子であるとか、そういうものがどんどん凝集してしまって、核の中に溜まってしまっているんではないかというふうに考えております、はい。
で、先ほど先生が拡散医薬の話をされていましたけれども、
はい、
我々も一時期RNA 干渉でですね、ある分子の発現を止めようとかっていうことをやってたんですけど、はい、そういう可能性なんでしょうか。
そうですね、やはり GGC のリピート配列が延長しているっていうことで、やはり遺伝子の発現が異常なものが、あるっていうのは分かっておりますので、そういうものをちょっと阻害するような手法であるっていうのも一つの選択肢かなというふうには考えています。
なるほど。じゃあもうますます先生、今後研究を進められて、この難病ですね、治療法を開発されることを記念しております。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は愛知医科大学加齢医科学研究所講師曽根淳さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。